今日の聖書の中心、メッセージの中心となります聖書の箇所を朗読していきます。聖書の箇所ですけれども、第一ペテロの1章の3節から9節です。第一ペテロ1章の3節から9節までを朗読いたします。それでは朗読いたします。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。以上です。このところから神の家族の一員と題して、藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。強風の中、皆さんは飛ばされないでよくここに集まってこられたと、ほっとしております。そして、帰りも守られるようにと願っています。それにつけても、世界中に今新型コロナウイルスの感染が拡大しているということは、非常に由々しき時代ですが、イエス様が先に、世の終わりには疫病、戦争が、飢饉が起こるという、そしてそれが全世界規模に今サイズが広がってきているということを、私たちはこの目で見て実感しているわけですね。ですからいよいよ再臨が近い、イエス様が来られる日が近いということを覚えて、そのために熱心に取りなしていく必要を覚えるわけです。何のために祈るのかということを私たちは教えられていますので、ぜひ目を覚まして、今まで祈っていたことと ともに、こうした疫病の蔓延が食い止められるように、また自分の家族、教会員、その関係者も含めて感染することがないように祈って、その守られるように祈っていきたいと思います。今日の説教題は総会に合わせてということで、神の家族の一員という題です。来週もペテロの第二の手紙からメッセージが予定されていますが、今日は第一の手紙、1章3節から9節ですが、東日本大震災の頃にあるテレビドラマの主題歌ともなり、その後しばらくしてシングルになった「家族になろうよ」という福山雅治の歌がありますね。聞かれた方もいらっしゃると思いますが、その歌の話をしようとしているのではありません。地上にはいろいろな家族があり、一人一人はそれぞれの家族で誕生し、そして成長し、そこから出発しているわけですが、そういった血のつながった家族とは違う、そういった血縁関係を超えた永遠の家族、これが神の家族だということですね。先ほど賛美練習で歌ったこの賛美がありますが、入ってないかな、 あ、これですね。どんな宝石よりという歌い出しで始まるこの神の家族という賛美を今年のテーマソングにしています。総会の中でも歌いますが、とても歌いやすい曲だと思いますが、歌詞が素晴らしいですね。キリストに、神の愛によって結ばれた関係、そしてキリストにあって一つという、そして永遠に続く家族である。地上の家族は、まあ、しばらくの間続きますけれども、父や母は年老いて、地上の生涯を終えますが、神の家族は永遠の家族である。その家族に自分も加えられているという、この自覚と、それに基づいて自分のそばにいる教会員である兄弟姉妹に対して、私はどんな存在になっているんだろうか、関係のない人なんだろうか、それともキリストによって結ばれた神の家族だったら、私はその人に対してどのように接したらいいんだろうかということを学ぶ場が教会であると言えます。クリスチャンとはどんな人々であるかということを最初に見ていきますが、この手紙の著者であるペテロは、父なる神様をよく知っていた人です。私たちも知ってはいるんですが、ペテロはとりわけこの父なる神様を憐れみという点で、憐れみ深い方であるという意味で知っていました。この3節を見ると、2行目に神はご自分の大きな憐れみのゆえにと書いてあります。私こそ他の誰にも勝って、父なる神様の憐れみによって救われた人なんだと自覚していたわけですね。なぜか、皆様お気づきだと思いますが、ペテロという人は自分の先生である3年間一緒に生活を共にし、苦楽を共にしたその先生であるイエス様を知らないと3度も否定して大失敗した、そういう人だったわけです。自分は罪深いだけではなくて、キリストの筆頭弟子だったにもかかわらず、キリストを知らないと自分を守るために否定してしまった。この傷は簡単には癒えない、回復しないような傷だったと言えますが、しかし上辺はしっかり者のように見えましたが、お調子者でしたが、いざという時には頼りにならない、嫌というほど自分を発見して愕然としたペテロだったと思います。そんな自分を、しかし父なる神様は憐れんで見捨てることなく、イエス様の十字架の救いによって救って回復させてくださり、しかも再び弟子として用いてくださっているという、このことに大きな憐れみを感じて、ペテロはこの父が私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますようにと賛美をしているわけです。神様の憐れみに預かった人、体験した人は、まず第一に何をするか、神様を、父なる神様を褒めたたえるということをここで表していると思うんですね。私たちもそのようにして、週の初めに何よりもまず第一にこの父なる神様を礼拝するために、賛美するために、この恐怖の中でもいろんな事情や都合があっても集まってくるというのは、この神の憐れみを知っているからではないかと思います。そういう神を褒めたたえる生涯に入った人ということができますが、さて、ただお一人の唯一の神様はどんな神様かというと、父、御子、御霊という家族という形態をとっておられる神様です。ですから私たちは主の祈りを祈るときに、天にいます私たちの父と呼びかけて祈りを始めるわけですね。もうすでに私たちは神の家族なので、 何の遠慮もなく天のお父様と呼びかけることができる特権に預かっています。そしてこの神様は互いに愛し合う愛があまりにも素晴らしいので溢れて、その愛を受け取ることのできる対象として神の形に似せて人間を作られた。神様の愛を受け取る対象として私たち人間を作ってくださったわけです。そして私たちもその神の形に似せて作られているので、この地上で血縁の家族を形作り、そこで私たちは生まれ育って新たに社会に出ていくわけですね。原型は三位一体、あるいは一体三位の神様だということを聖書は教えてくれているわけです。その愛は神から出ているということを、少し御言葉の順序が違いますが、これですね。愛は神から出ているのですとヨハネが語っています。私たちのうちに注がれている愛も神から出ているんです。まだクリスチャンになっておられない方々の愛も実は神様から出ているんです。全ての人は神によって作られた存在だからですね。しかしその愛は条件付きだということで、時にその愛は暴走したり妬みになったり破壊的な力になってしまうことがあるので、私たちはイエス・キリストを信じて神の愛を知って、その神の愛で隣人を愛していくというふうに変えられてきているわけです。その神様ご自身が互いに愛し合う愛があふれて、この地上に家族を創造してくださいましたが、しかしこの家族は敵に狙われました。サタンがアダムとエヴァを誘惑し、その結婚関係を傷つけ、そしてそこから生まれたカインとアベルという兄弟の間に殺人事件が、人殺しであるサタンがその思いを兄のカインに吹き入れて、家庭はある意味崩壊してしまったわけです。それでも憐れみの神様はアダムとエヴァの家庭をもう一度回復させて、そこにセツという3番目の子供が生まれて、その家庭は維持されていきましたけれども、サタンは今もこの結婚と家族という領域を狙って、恐ろしいほどに今世界で暴れ回っているということを私たちは見ているわけです。教会学校に来る子どもたちを、そして世の中を見ていくと、いかに家庭が家族が傷ついているか、まあ、そんな姿を紹介する必要はないぐらいに私たちはそれを知っているわけですが、その破壊された領域である結婚関係と家族を神様は再創造するために、回復するために一人の人物を立てられました。それがアブラハムですね。有名な創世記12章1節から3節、これをクリスチャンの皆さん、兄弟姉妹はぜひこれを知っておいてください。これが目に見えない神様を信じる信仰の原点であり、祝福の源であるということです。アブラハムは私たちの信仰の父ですね。ここから信仰というものが、目に見えない神を信じる信仰が義とみなされるという信仰が始まっているわけです。そして最後のところ、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。この民族はヘブル語では家族、部族と訳される言葉だということですね。これは数年前にタンザニアの宣教師 の安川先生が来られて、いろんな方々が祈りを受けて、恵まれたと思いますが、この安川先生が、書いている文章の中に出てきたものを、まあ、今回、家族というテーマで話す中で、目に留まって、まあ、引用いたしました。ミシュパハというヘブル語で、家族という言葉が使われます。神様はこの地上に家族を回復しようとしておられるということですね。そして神を家族を祝福される回復しようとしておられる神様をパウロはこう呼んでいます。エペソの3章15節に、天と地で地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父とパウロを呼んでいるんですね。神様のことを天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父。だから私たちは天のお父様、そしてイエス様が子なる神様であるということを、まあ、親しくこう受け入れることができるわけです。この家族にどうしたら加わることができるかというと、ユダヤ人の指導者のニコテモという人が言いましたが、彼は神の国、天国にどうしたら入れるだろうかということを考えても答えが見つからないので悩んでいた人ですね。イスラエルの指導者、そして身分も財産もある人々からの尊敬も集めていた人でしたが、彼の中には渇きがあったんです。どうしたら神の国に入れるんだろう、天の御国に入れるんだろうか。で、日中はやっぱり人目はばかって、プライドもあるので、夜中こっそりイエス様のもとに来て尋ねました。最初は当たり障りのない挨拶をしたんですが、イエス様はそのニコデモの中にある上かわきを見抜いて、人は上から生まれなければ神の国を見ることはできないとおっしゃったんですね。人は新しく生まれなければと訳されているところは、上からと訳される言葉でもあるということなんですね。ヨハネの福音書の3章3節に書かれていますが、私たちクリスチャンは最初は両親、肉の両親を通して下から生まれたものです。つまり血縁関係による誕生というものを聖書は、まあ、下から、で、私たちがイエス・キリストを信じて罪が許されて聖霊によって新しく生まれる新生というものを上から生まれるというふうに表現しているんです。人間の力で生まれるわけではない。この人々は肉によってではなく、血によってではなく、ただ神によって生まれたのだとヨハネは語っているわけですね。皆さんは神によって生まれた人々です。御霊によって生まれた人々です。それでというふうに疑問が出てくる人もいるかもしれませんが、そしてこの場合、新しく生まれて私たちはアバ父と呼びかけて、天のお父様、天のお父さんという呼び名で神様に祈り始める、近づいていく、そして交わりを持っていくわけですが、この父という呼び名は私たち人間から出てきたものではないんですね。生まれた時から私は父を父と呼んでいたという人もいるかもしれませんが、ソビリアンという方は、父という名前は私たちから出たものではなく、上から私たちに来たものだという表現を使っています。ですからクリスチャンとは、キリストと結び合わされた神聖の恵みによってアブラハムと同じ聖徒および神の家族の一員とされたものだと言えるわけです。教会総会資料にこのペテロの手紙第一の1章3節をどういうふうに訳していた かってと、リビングバイブルという訳を今回教会総会資料に初めて使ったわけですが、神聖という特権によって私たちは神の家族に加えられたのであると訳されているんですね。この新改訳聖書だけだとそういうニュアンスというのはなかなか受け取れないんですが、リビングバイブルという非常に、分かりやすく訳すという目的を持って翻訳されたリビングバイブルというのがあります。私たちは神聖の特権によって神の家族に加えられたのである。私たちの教会のこの5つの目的の理念であるこのバプテスマ、洗礼ということは、その目的を見ていくと神の家族に加える儀式であるということなんです。皆さんはそれぞれ洗礼を受けて、そしてこの教会の一員、神の家族の一員に加えられたということですから、納得していただけると思いますが、その主イエス・キリストの父である神を褒めたたえる理由というのが、まあ、繰り返しになりますが、ペテロが先ほど受けた大きな憐れみとともに、この3節では私たちを新しく生まれさせ生きる望みを持たせてくださいましたと記しています。生きる望み、それはイエス・キリストが十字架にかかられて死んで3日目によみがえられた、その復活の命に預かっているので、私たちの救いっていうのはもう死んだらおしまいっていう、そういうものではないということ、死んだ望みではないということ、主の向こうに永遠があるということ、そしてそこは神の国、まさに天国が 100% あるという世界ですね。そこに私たちは迎えられるということです。ですから救いは始まっていて、そしてその神の国、本物の神の国に入った時に救いは完成するわけです。しかし魂だけ今私たち救われているわけですね。霊が救われている状態です。体はまだ救われていません。ですから年も取るし、この風の中で飛ばされそうにもなるわけですが、あるいはウイルス感染も防衛しないといけない状態ですが、しかしその時にはイエス様と同じ復活の体、朽ちることのない体、もうシワも刻む必要がない栄光の体をいただいて、救いが 100% 完成する、その時その朝を私たちは迎えることができるわけです。隣の伊達福音教会の、隣の町の伊達福音教会の三浦忠夫牧師と里子夫人は、まあ、お子さんがいない中で、まあ、不妊治療とかもいろいろ受けられたんですが、子供さんが与えられませんでした。そこでお二人は祈って養子を受け入れること、引き取ることにしました。その子供が、女の子が今年の春から小学校に入ります。そしてつい、先月だったと思いますが、二人目の養子を迎える準備をしているということでした。本当に、そういう形で家族を形成しようとしておられるということですが、アメリカのカリフォルニアにあった話ですが、ムーアさんというご夫妻が、昨年の11月に、養子を迎えに、女の子を迎えにコロラド州に、まあ、迎えに行った飛行機、帰りの飛行機の中で起きたことですが、まあ、ご主人はダスティンという、まあ、ダスティン・ホフマンという有名な映画俳優がいますが、まあ、全く関係ありませんが、生後8日の娘が、女の子が、まあ、おむつを交換しないといけないということになって、場所がないわけです、飛行機の中ですからね。 そこでフライトアテンダント、日本だとキャビンアテンダント CA という呼び方、昔はスチュワーデスと言いましたが、その方が気を利かして飛行機の後ろの方に場所を確保してくれて、そこでまあ安心しておむつ交換ができたということがありました。そしてその女の子は可愛いねっていろいろこう言われて、何ヶ月ですかとかいろいろ聞かれている中で、実は養子を迎えたんだという話をしたんですね。そして席に戻ってから10分後に、今度は男性のフライトアテンダントがやってきて、まあ、同じようにその女の子について聞いて、ダスティンは同じ答えをしたんですが、それからほどなくして飛行機の中にアナウンスが流れました。アテンションプリーズというそのアナウンスが流れたわけです。で、耳を傾けると男性のフライトアテンダントが、まあ、自分たちの話をこう伝えているという内容だったんですね。そして飛行機の中で拍手がこう沸き起こったわけです。その理由は、その男性のフライトアテンダントが乗客に、まあ、食事をする時のペーパーナプキンを配って、そしてその養子を引き取った若い夫婦に祝福のメッセージを書いてほしいというリクエストだったんですね。そしてそれを集めて二人に渡しました。紙の束が手渡されましたが、コックピットのパイロット二人からのメッセージも含まれていました。たまには夫婦でデートする日も作ってください。毎日娘さんに愛していると伝えてあげてください。あっという間に時間は過ぎていきます。今この時間を楽しんでください、などなど、子育てから夫婦関係に関するものまで心のこもった言葉の数々が記されていたというんですね。で、どうしてここまでしてくれたかというと、このフライトアテンダントは実は夫婦だったんです。で、自分たちも養子を迎えたことがあって、同じように祝福されたということで、それを今度は他の人に返そうということで、まあ、今回のことになったということだったんですね。そして、まあ、このようなことが伝えられた後、自分もかつては養子だったという人からメッセージが寄せられました。私も64年前に養子として迎えられた側でした。素晴らしい家族に迎えられたことを感謝しています。私たちのような養子にはちょっとだけ多めの愛情が必要です。おめでとうございます、というメッセージだったそうです。まあ、この記事を読んで、ほっとし、また、心がこう温かくなりましたが、神様の家族に迎えられる祝福というものを、私たちは洗礼を受けたときに、まあ、人によって違うかもしれませんが、やはり祝福されたわけですね。まあ、それから放っておかれた人はいないかもしれませんが、まあ、お世話が足りなかったということもあるのかもしれませんが、実は目に見えないところで私たちは祝福を受けているということは実際あるわけです。具体的にも祝福を受けているわけですね。そして私たちは信仰が励まされて、まあ、成長して今日に至っているわけですが、教会は洗礼を受けた人を神の家族に迎えて、共に生きる人を与えていく場所、自分もそうなっていくわけですが、そのようにして今度はその人たちと一緒に交わりを持って互いに励まし合っていく。それは神の愛を持って励まし合っていくということですね。昔はいろんな人の噂とか悪口とか陰口とかが渦巻いていた社会にいた私たちが、教会に来たらそんな話は聞かれなくなった、そんなことは言わなくてもいい、むしろ神様が素晴らしい、実は聖書を読んでこういうことを教えられた、神様私にこういう幻をビジョンを目標を与えてくださった、そういったことを分かち合う、そんな教会に 今私は迎えられていると感謝できたら、なんと幸いなことかと思います。さて、上から生まれた人々は共に生きる家族であるということですが、パウロは血縁によらない神の家族の形をこのように表現しています。ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も男も女もない、キリストにあって私たちは同じである。この地上の社会には依然として格差が生じ、そして性別による違い、国籍の違いということで多くの人が傷つき悩んでいる世界ですね。しかし神の家族は、ユダヤ人というのは神様から直接選ばれた民族であり、それは大きなプライドの理由にもなっていたわけですが、それゆえにユダヤ人は傲慢になって神様に懲らしめを受けた時もありますが、そういうことは教会の中にはないんだという前提をまず紹介しているわけです。ですから、まあ、中国の方が来ても韓国の方が来てもアフリカの方が来ても兄弟姉妹、神の家族として受け入れることができるわけです。まあ、今日は風が影響したのかどなたもいらしてませんが、彼らは安心してこの教会に通ってくださっています。そしてさらにこの交わりが深くなれば、本当に神の家族としての一体感、そして彼らの中にこの教会の一員だという帰属意識が生まれていくでしょう。そのようにしてこの教会がいろんな人々を迎えて、そして共に神の家族として歩んでいくときに、素晴らしい、そこには一致と喜びが生まれてくるはずです。交わりとは実は喜びを生み出す場なんですね。ヨハネがそのことを言っています。私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりです。それは私たちの喜びが全くものとなるためです。私たちがこの地上で味わうことができる最も素晴らしい喜び、全く喜びは心と心が通い合うということではないでしょうか。現実にはいろいろこう距離感を感じることはあるかもしれませんが、聖霊によって御霊の交わりということを経験すると、私たちは本当に、あ、この兄弟姉妹と私は神の家族なんだ、それを実感できるわけですね。そして誰か自分のことを面倒見てくれたらいいのにな、愛してくれたらいいのになと、まだ信仰的に始まったばかりの時はそういう意識を持っても不思議ではないわけです。赤ちゃんですから、子供ですから。しかし成長し若者になり、父と呼ばれる存在になって、私たちはその人々に受け入れるよりも与える方が幸いであると言われている神様の愛を与えていく成長を見ることができたならば、それもまた喜びであるし、そして分かち合う喜びによって、私たちはヨハネが言っているように全く喜びという、その喜びを体験することができるようになります。ですから信仰の交わりというと、どういう交わりかというと、イエス様を中心とした交わりですね。世の中のこともまあちょっとやそっとは入っていいかもしれませんが、イエス様のことを話題とし、イエス様の素晴らしい御業を材料とし、そして神様への賛美と感謝、まあ、それだけだと退屈だという人はまだ本当の喜びというものがどういうものかまだ触れていないのかもしれません。まあ、それはそれとして、そういう家族であるということですね。地上では壊れて機能しない家族がありますが、健全に機能している家族とどんな家族かということを調べている人たちが結構います。健全に機能している家族とはどんな家族か、 研究者たちが紹介しているのを拾ってきましたが、問題があれば話し合う、感情は素直に表現する、言いたいことは直接言う、回り回って本人に伝わるような言い方ではなくて直接言う、現実的な期待、それは弱くても大丈夫、間違っても大丈夫、完全でなくても大丈夫、自分のことを大切に考えていい、大いに喜び楽しむ、大いに遊び楽しむ、変化はいいことだ日本の教会は変化に非常に対応するのが難しい体質があると言われています。新しいことを始めようとすると必ずブレーキがかかって、もうそれでストップしてしまうというケースを私もよく耳にします。まあ、この教会はそういうことはないんですけども、やりすぎるということもあるかもしれませんがやりすぎて疲れるということはあるかもしれませんが、ダメだということがない教会というのは本当に素晴らしいと思いますね。私の後に来る牧師も非常にやりやすいと思いますが、まだそういう日程は何にも立っていないので安心してほしいんですが、いつかはそうなるわけですが、神様から与えられたビジョン、いやそれは本当に神様から来たものかって疑う、でもそれも自由なんですね。そして意見を交わして、そして、賛否を問うこともいいわけです。でも祈って神様から聞いて、賛成反対を言う必要がありますね。そして結果は聖霊と私たちはこのように決めた、後から、ああだこうだと蒸し返さないっていう体質もこの教会のいいところだと思います。なんか総会対策をしているようなそんなつもりは全くありませんが、健全な家庭というのは、もう少し言うとユーモアのセンスがある。まあ、来週再来週3月の第2週からですね、月2回小グループの分かち合い、家の教会ということを新たに礼拝後に始めようとしているので、メッセージはあと5分で終わらなければならないんですが、まあ1時半で礼拝が終わると、その後まあ30分ぐらいの分かち合いの時を持ちますが、何をするか、メッセージの分かち合い、テンションが下がるようなところがあるかもしれませんが、アイデアがあれば次回の小グループの分かち合いの時には、なぞなぞ、あるいはさっきまで頭の中にあったんですけども、言葉尻をこう使って、最後の言葉を使って次の言葉を話すのなんて言いましたっけまあそれはそれとして、楽しいアイデアを皆さんもぜひ考えてください。真面目に聖書の人物を挙げてくださいというようなこともあって悪いわけではないんですが、もう少しリラックスしてお互いに楽しめること、教会の中でも楽しめることを探して選んで、そしてその5人ぐらいのグループの中で、じゃあ次回はこういうことをやりましょう、それまでにいろいろお互いにも調べてもきましょうというような呼びかけをしますので、楽しみにしててください。そろそろまとめますけれども、つまり交わりを深めるための手段です。神の家族はもっと礼拝の日曜日の時だけではなくて、1週間にさらに集まること、出会いを求めること、一緒にお茶を飲むこと、日曜日以外ですよ、まあ今日の礼拝後もそこでお茶があると思いますけれども、コーヒー飲んだりすると思いますが、1週間に一度で信頼関係を築くなんてことは不可能です。触れるほど似る、あるいは時間を共有すればするほど私たちはお互いのことが分かる、悩みも分かるし、祝福も分かって分かち合うことができるんですね。物理的に時間を過ごせば そういう結果が実が見えてくるわけです。もちろんあんまり、親しすぎるということもどうかって思う人もいるかもしれませんが、キリストにあって親しくなるということには何の遠慮もないわけですね。そしてその人のために祈っているときにその人のことが分かるというぐらいの距離感になっていくならば、私たちは神様が本当にこの兄弟姉妹を通して私を支えてくださっていると、栄光は神様に立ち上っていくわけで、捧げられていくわけですね。教会は洗礼を受けた人を迎えて共に生きる仲間を与え、そして豊かな交わりを育てていきます。その交わりは御父および御子イエス・キリストとの交わり、御霊の交わり、そして私たち自身の生徒の交わりというのがあって、使徒行伝の使徒の働きの2章の40節前後には彼らは交わりをしていたという表現があります。いつも集まっていたんですね。今は分断された時代、孤立化が図られた時代、そういう時代で引きこもっている時代です。しかし当時の人々はクリスチャン同士よく集まって祈っていたんです。そして交わりしていたんです。食事を一緒にしていたんです。そこに聖霊が喜びを与えて、それがあふれて自分もそういうところに加わりたいという人々がどんどん教会に救われて集まってきたという姿が見えてくるわけですね。いきなりそういうことを私たちができるかどうか全く分かりませんが、そこにイエス様がおっしゃったように喜びの油が注がれるということを私たちは経験できるわけです。そして神の家族の展望は生ける望みがある、そして朽ちない資産が私たちのために用意されている。このペテロの第一の手紙の1章の4節には、朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。地上にあるものは全部置いていくっていうのが相場ですけれども、私たちは天に蓄えられてある資産を持っているんです。それがどんなものか具体的にはここでは話すことは難しいんですが、私たちには朽ちない体が備えられているわけです。そして救われている私たちの霊がその朽ちない体、永遠の体を持って一人の人間として永遠に生きる、それも一つの資産ですね。また地上にいる間に天に蓄えなさいとイエス様がおっしゃった、私たちが人目に隠れたところで右手のしていることを左の手に知らせないように、見えることがあったとしてもそれは問題ないんです。自分の気持ちさえ動機さえそうであれば神様に捧げた、そして隣人の必要のために捧げた、それらが天において蓄えられている。それをやがて私たちは、私がしたことはほんの少しだったのに神様はこんなにも豊かにその資産を増やしてくださったという驚きを持って見ることがあるかもしれません。そして信仰に対する称賛と栄光と誉れが用意されている。私たちは一生の間にどれだけこう人から褒められたりすることがあるでしょうか。なかなか日本人はそういうことをこう言わないし聞く機会が少ないという社会ですけれども、それはどうでもよくないことですが、お互いにもっと心を開いて、いいことはいい、素晴らしいことをしたらそれを評価して、いやよかったねとお互いにそれを語り合えたら、私たちの魂は引き上げられるわけです。私たちの霊も生き生きしていくわけです。褒められるということは霊が生き生きすることであるわけですね。だから褒められた子どもの霊というのは本当に生き生きしているわけです。 私たちは神様の子供ですから、お互いにそういうことを経験して、霊が生かされていくようにしていきたいと思います。そしてパウロが今日のメッセージの最後に話したいことは、機会があるうちに信仰の家族に全ての人に善を行いなさいと勧めている、その後で特に信仰の家族に善を行いましょうと勧めています。それは具体的に祈っていれば、見つかってくることでしょう。それを実践していくときに神様の御業が表され、そしてそこで人が生かされていく喜びを見出すことができるわけです。教会はキリストによって結び合わされた永遠の家族です。そしてそこに父と御子と御霊が住まわれるところ、私たちの教会にも三位一体の神様が住んでいてくださる、それは目には見えませんけれども、どんなに素晴らしい栄光あるところに私たちは今いるかということですね。最後に紹介したいことは、OMF の150周年の時に語られたメッセージの中に、パトリック・フンというシンガポール、ごめんなさい、中国系の方のメッセージがありました。初代教会当時、キリスト者という言葉はあざきりの言葉でした。お前たちはたとえ殺されてもイエス・キリストに従うことを選ぶんだなというのが、周囲の人々がキリスト者と呼ぶときに込めた思いでした。彼らはイエス・キリストを捨てるくらいなら死ぬ方がマシだと思っている。それがキリスト者たちを見ているうちに人々が理解したことだったのです。ヨセフスというユダヤ人の歴史家は、キリスト者について大変はっきりとした例を書き記し残しています。その当時多くの人たちは、今コロナウイルスのことが拡大していますが、その当時多くの人たちは伝染病で亡くなっていました。その一つがハンセン氏病で、患者の家族すらも感染を恐れて遺体に触って葬ることを恐れていました。しかしヨセフスはこのように記しています。これらキリスト者たちは自らこのような病気で亡くなった人を葬った、患者の家族すらしようとしなかったことを彼らは行った。そしてこうも書き残しています。彼らがキリスト者、イエス・キリストの弟子である。信仰の家族に対して私たちは何ができるかを問われるわけですが、もちろんこういうことを私たちがみんなということではなくて、それぞれが神様に導かれたこと、そしてその時に自分の信仰が試されるかもしれません。しかし私たちのうちにおられる助け主なる聖霊様が背中を押してくださる時に、一歩踏み出せば神が共におられて、その力が注がれる奇跡を経験することを私たちは先輩のクリスチャンたちから教わっているわけです。神の家族として、特に信仰の家族に善をと言われているこのことを受け止めて、今年交わりを深めていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちを上から誕生させてくださり、そして生ける望みを持つ者としてくださったことを感謝します。地上の現実の世界は、生活は、さまざまな人間関係が、家族関係が崩壊している姿を目の当たりにしますけれども、神の家族である教会はその中にあって、互いに愛し合い、そして使い合う家族であることを確認しました。あなたが私たちの内なる人を強め、私たちの霊を生かして、交わりの中で与えられる全く喜びに預かって、 それを人々に流していくことができるように、この1年今日の教会総会を通して話し合うことですが、どうぞあなたが私たちを祝福して、この教会を、この地域、このモルラン、この周りの地域に神の愛を流す拠点として用いてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。